本日の聖書朗読箇所はマタイの福音書6章の11節です。マタイの福音書6章の11節、新約聖書の10ページになります。マタイの福音書6章の11節です。新約聖書の10ページにあたります。お読みいたします。私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。今日のメッセージは私たちの日ごとの糧をと題して、鈴木先生に御言葉を取り継いでいただきます。
おはようございます。
おはようございます。
今朝も皆さんと共に礼拝の恵みに預かれますことを心から感謝いたします。はじめに一言お祈りいたします。愛と恵みに富みたもう、私たちの作り主でおられる天の主なる神様、あなたの聖なる名前を心から賛美いたします。優れ一週間も私たち一人一人の健康と歩みを支えてくださり、今朝もこの礼拝に集うことができましたことを心から感謝いたします。開かれた御言葉を祝福してください。私たちがそれぞれに抱えている悩みや心配事をあなたの御前に下ろして、この時あなたの御声だけを聞くことができますように、導き励ましていてください。語る者にも聞く者にも聖霊様の豊かなお取り扱いがありますように、お委ねして尊きイエスキリストの御名でお祈りいたします。
アーメン。
今日は敬老感謝礼拝として、私たちの作り主である神に礼拝をお捧げしています。教会にはいろいろな世代が集い、世代を超えた交わりが与えられています。私が育った大和市の教会には建築士の方がおられました。大和カルバリーチャペルの教会堂や、また湘南ライフタウンキリスト教会の2度目の会堂も手掛けられた方でしたが、その方がおっしゃっていたのは、教会ほどいろんな方たちが集まる場所は珍しく、キッチンの流し台の高さを決めるのも難しいということでした。それほど多様な人々が集まる場所、それが教会だということです。異なる時代を生きてきた者たちでは、話題が合うとか価値観が合うということは少ないかもしれません。しかしその違いを超えて、共に神を礼拝し、神が与えてくださった仲間として互いの存在を尊び合い、喜び合い、祈り合い、励まし合って歩む、そのような主にある愛の交わりが教会には与えられているのです。神が与えてくださったお一人お一人との出会いを感謝し、互いの存在を尊び合い、喜び合い、互いに助け合って歩み続ける私たちでありたいと思います。私が仕えていました相模原の教会も年配の方が多く集っておられ、当時90代の方が4名ほどいらっしゃいました。礼拝が終わって皆さんを見送るとき、2人の年配のご婦人同士が腕を組み合って歩いていかれるのを見て、私は、それはどちらが支えておられるのですかと伺いました。すると、両方です、お互いですと笑顔でお返事されました。いろいろとお体の不自由を抱える中でも、そんなふうにお互いに支え合い励まし合って心穏やかに歩んでおられた姿が、私の心に印象深く残っています。私たち人間も動物も、すべての命は年を重ね老いていきます。年とともに体が衰え、これまでできていたことがだんだんできなくなる。これは避けられないことです。でも、その現実をどのように受け止め、どのように年を重ねていくかは、私たちが選ぶことのできることです。人生のさまざまな出来事を 喜びを引き出す時とするか、それとも恨みを引き出す時として生きるかが、私たち一人一人に問われているのです。人生の境遇は変えられないとしても、それをどのように受け止めるかは私たち一人一人が選ぶことのできるものなのです。そのように人生のさまざまな出来事から喜びを引き出して生きる秘訣は、私たちの作る主でおられる主なる神を礼拝し、神から与えられた一日一日を感謝し、神の愛に結ばれて生きることにあるのです。イエス・キリストに表された神の永遠の愛を受け取り、その愛に結ばれて生きるなら、私たちはいつでもどこにおいてもこの神の愛に結ばれて喜びと希望に満ちて生きることができる。イエス・キリストに表された神の永遠の愛を受け取り、その愛に結ばれて生きるなら、私たちは私たちの理解を超えた神の平安に預かり、私たちの思いのすべてをご存知で、どんな時もどこにおいても私たちと共にいてくださり、変わらぬ愛を持って私たちの歩みを導いてくださる神に、すべてを委ねて生きる幸いな人生を生きることができるのです。古代キリスト教の司祭で神学者であったアウグスティヌスという人は、告白という書物の中で神に対してこのように告白しています。私たちの心はあなたのうちに行こうまでは安らぎを得ません。それはあなたが私たちをあなたに向けて作られたからです。私たちの心はあなたのうちに行こうまでは安らぎを得ません。それはあなたが私たちをあなたに向けて作られたからです。自然界すべてを作られ永遠に生きておられる唯一まことの神を礼拝して生きること、そこに私たちの真の喜びと安らぎ充足があるのです。今日開きました聖書箇所は、主の祈りの後半部分の初めに祈られている願いです。11節、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。ここから主の祈りは後半部分に入ります。前回までは主の祈りの前半の3つの願いを見てまいりました。天にいます私たちの父よという呼びかけに続いて祈られる前半部分では、あなたの皆、あなたの御国、あなたの御心と神についての願いが祈られます。主イエスは私たちが祈るとき、まず父なる神の栄光とご支配を求めて祈るように教えられたのです。主イエスが教えられたこの祈りの特徴は、神中心の祈りであるということです。主イエスが教えられたこの主の祈りの特徴は、神中心の祈りであるということです。日本語の祈りとは、自分の叶えてほしい願い事を神仏にお願いすることを意味しますが、聖書の教える祈りは作り主なる神との交わりであり、その本質は神に聞くこと、神の御思いに心を向けることにあるのです。天にいます私たちの父よと呼びかけているように、神は全宇宙を作られた創造主であられ、永遠に生きておられ、空間も時間もすべてを御手に収めておられる全能の神であられます。同時に神は私たち一人一人のことを心にかけてくださり、私たちの必要なものを与えてくださる慈愛に満ちた私たちの父でおられるのです。この神に感謝と信頼を持って祈りなさいとイエスは私たちに教えておられるのです。そして何よりも神の御名が崇められ、神のご支配と御心が実現することこそが私たちの最大の願いであり、私たちはその神の御心、大きな望みに心を向ける中で自分たちの具体的な願いを祈ることが求められているのです。真実な祈りとは、神が私たちに何を望んでおられるか、神の御心を求め、 神の御心がなるように願うことなのです。神の御心をわきまえない祈りは身勝手で一方通行の祈りであり、そのような神の御心を求めない祈りは自分の欲望である偶像に祈っているに等しいのです。私たちの祈りはいきなり自分の願いから祈り始め、自分の願い事に終始してしまい、祈りを自己主張の道具のようにしてしまうことがありますが、そうではなく御国の民として招かれている私たちは、神の御思いに心を向け、神の御心にかなった祈りを捧げ、そしてこの地において神の御名が崇められ、神の愛のご支配が私たちの中から広がっていくために、主の愛に生かされて御心にかなった意味を捧げることが求められているのです。そのように神の栄光とご支配の実現を願う中で、私たちが生きる上で必要なものを願い求めるようにとイエスは教えておられるのです。後半の最初に祈られている願いは私たちの日ごとの糧を今日も与えてくださいです。前半の永遠に生きておられる神の栄光やご支配についての壮大な祈りと、後半の私たちの地上の生活における必要についての祈りとは、切り離されているものではなく、むしろ皆が崇められますように、御国が来ますようにという祈りの響きの中で祈られるべきものです。カテとは原文のギリシャ語ではパンという言葉が使われています。カテとは原文のギリシャ語ではパンで、これはパンに代表される食べ物全体を表しています。ちょうど日本でご飯という言葉が食事を意味するのと同じですね。このパンという言葉は食べ物全体を表す言葉です。私たちの日ごとのパンを今日も与えてください、そのようにギリシャ語では述べられています。五章で述べられていましたように、神は良いものにも悪いものにも太陽と雨の恵みを与え、祈らない人にも食物を与えられる憐れみ深いお方です。神は良いものにも悪いものにも太陽と雨の恵みを与え、祈らない人にも食物を与えられる憐れみ深いお方です。しかしキリスト者は日ごとの食物をいただくことを神に願い、いただくものに心からの感謝を捧げるのです。日ごとという言葉には、一日一日の一食一食に対する切実な願いが言い表されています。日ごとという言葉には、一日一日の一食一食に対する切実な願いが言い表されています。当時のイスラエルの庶民はローマ帝国の支配下にあって、貧しい苦しい生活を強いられていました。イエスが活動されたガリラヤの地域でも、大半の人はその日その日を生きていくのがやっとという余裕のない生活を送っていました。ですから、日ごとの糧を今日もお与えくださいという祈りは切実なものでした。現代の日本に暮らす私たちは、最近は物価高で大変とはいえ、食べ物は普通に手に入りますし、食べきれない食品は捨てられています。そのような国に暮らす人々には、この祈りを祈ることにあまり重要性を感じないという人もいるかもしれません。そういう人たちはこの祈りを祈る必要がないのでしょうか。そうではありません。むしろ物質的に恵まれている人であればなおのこと、私たちの日ごとの糧を今日もお与えくださいと祈らなければなりません。そう祈ることにより、三度の食事が決して当たり前ではないことを思い起こすべきなのです。そのように、ここには日ごとの糧を願うとともに、それを与えてくださる神への感謝も含まれていると言えるでしょう。また、糧、食物とは、 肉体を養う食べ物のことだけでなく、生活に欠かせない一切のものをも含みます。カテパンとは、肉体を養う食べ物のことだけでなく、生活に欠かせない一切のものも含みます。例えば食べ物、飲み物、衣服や住居、生活費、心身の健康、平和な生活、仲間たちとの交流なども含まれるでしょう。私は30歳の時、脳腫瘍の手術の後、抗がん剤治療をしばらく受けましたが、点滴を受けた後は気持ち悪くなって全く食事を受け付けませんでした。同じ部屋の患者さんたちに食事が運ばれてくる、その匂いがするだけでも辛くて廊下に逃げ出しました。今はすっかり元気になって、ちょっと食べ過ぎなぐらいいっぱいいろいろ食べれるようになってるんですけれども、その時の経験から、食前に祈る時には食事が与えられているということだけでなく、それらをおいしく食べられる健康が与えられていることにも感謝するようになりました。そのようにこれは食べ物に限らず、私たちの生活における全ての必要が神によって与えられるように願う祈りなのです。私たちは自分で働いて自分の生活を支えているように思いがちですが、神の支えなしには働くことさえできないのです。また全ての物質的資源も神の恵みによらなければ得ることはできません。私たちの生活は神に依存していることを忘れてはならないのです。全ては神から与えられている恵みである。全ての私たちの生活は全て神に依存しているということを忘れてはならないのです。しかし、これら私たちの必要の一切が意味されているとはいえ、この祈りの中では日ごとのパンだけが祈られていることに注目したいと思います。たった一片のパンのために、たった一かけのパンのために、神に感謝し、祈り求める者だけが、一切のことを神に感謝し、祈り求めることができるのです。ここでは、日ごとのパンだけが祈られています。それは、たったこの一かけのパンのために、神に感謝できる者だけが、一切のことを神に感謝することができ、神に祈り求めることができるということです。一回の食物を切に祈り求めない者は何者をも感謝を持って願うことはないでしょう。次に、私たちと祈られていることに注目したいと思います。私の糧をではなく、私たちの糧を求めて祈るのです。私たちとは誰でしょうか。第一義的にはこの場でイエスの御教えを聞いている弟子たちのことでしょうが、広い意味では彼らの周りにいる群衆、同じ時代に生きる人々ということができるでしょう。むしろイエスの教え全体からはそのように読むことの方がふさわしいでしょう。この私たちとは、私たちと共に生きる人々、私たちと同じ時代に生きる人々という意味で捉えることがふさわしいでしょう。私たちの生かされている時代にも深刻な貧困や飢餓状態にある人々がおられます。私たちは自分の日ごとの糧だけでなく、世界中の貧しい人々にも食べ物や医療や生活に必要なものが与えられますようにと祈るのです。この主の祈りは福音書全体の総括とも言われ、また世界を包む祈りとも呼ばれています。この主の祈りは福音書全体の総括、また世界を包む祈りと呼ばれています。私たちはこの祈りを心から祈るとともに、この祈りを生きるものでありたいと思います。この日ごとの糧を求める祈りは、それを与えてくださる神への感謝と信頼をも言い表しています。この日ごとの糧を求める祈りは、それを与えてくださる神への感謝と信頼をも言い表しています。今日の中心聖句には、 6章の最後の箇所である31節33節を選びました。主法に印刷してありますのでご一緒に読んでみたいと思います。主法の内側に印刷してありますマタイの福音書6章31節から33節をご一緒に読みたいと思います。主法を開きになれる方は開きになってください。3、はい。ですから何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかと言って心配しなくてよいのです。あなた方にこれらのものすべてが必要であることはあなた方の天の父が知っておられます。まず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものはすべてそれに加えて与えられます。この御言葉の前には空の鳥が蓄えるわけでもなく、しかし神は彼らを養っていてくださるということが教えられています。また野の花が何よりも美しく装われているように、この野の花や空の鳥を養ってくださる神があなた方にはもっと良くしてくださらないことがあるでしょうかと教えられています。空の鳥は種まきもせず刈り入れもせず蔵に納めることもしない。それでもあなた方の天の父は養っていてくださいます。野の花がどのように育つのか、どのようにして育つのかよく考えなさい。働きもせず紡ぎもしません。しかし私はあなた方に言います。栄華を極めたソロモン王でさえこの花の一つほどにも装っていませんでした。このように私たちのことを心にかけて、私たちの必要を心にかけてくださり養ってくださるその神に信頼を持って感謝を持って生きるようにと、そのように教えられているのです。神の国と神の義を求めなさい。この神の国というのは神のご支配のことです。神の義とは神との正しい関係を表す言葉です。まず私たちが求められていることは神との関係、神のご支配の中に生きること、それを求めることだと教えられています。そうすれば私たちに必要なものは全てそれに加えて与えられるというのです。主の祈りの直前でも教えられていたように、私たち一人一人は神との真実な交わりに生き、信頼を持って祈るように招かれています。私たちは神との真実な交わりに生き、信頼を持って祈るように招かれています。私たちが願い求める前から私たちの必要を知っておられ、良きもので満たしてくださる私たちの父である神に感謝と信頼を持って祈り、その愛に結ばれて平安と希望を持って生きることを神は望んでおられるのです。ですから私たちはおろおろせず、くよくよせず、めそめそしないで、感謝と喜びにあふれて、生き生きと今を生きるようにと教えられているのです。明日のことで思い悩むのではなく、また過去に受けたさまざまな心の傷をいつまでも くよくよするのではなく、与えられた人生を感謝し、恨みや後悔から解放され、また心配から解放され、安らぎと喜びに満ちた人生を送るようにと、神は私たち一人一人望んでおられるのです。私たちの生活の必要を与えてくださいと、父なる神に信頼を持って祈るようにイエスは教えておられます。イエスは神の子の御力をもって多くの病人を癒され、また大勢の空腹の人々を5つのパンと2匹の魚で養われるなど、私たちの肉体の必要を心にかけてくださっています。イエスは多くの病人を癒され、また大勢をわずかなパンと魚で養われるなど、私たちの健康のこと、私たちの肉体の必要のことを心にかけてくださっています。しかしまたイエスは、人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉で生きると教えられました。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉で生きると教えられました。私たちが命を保ち、体を動かすためには食事が必要であるように、人が本当の意味で生きるためには神の言葉によって養われる必要があるとイエスは言われたのです。主イエスは私たちの肉体の必要を知って、いたわり養ってくださるお方ですが、主イエスが最も人々に与えたいと願っておられるのは、永遠の命に至るパン、神との永遠の愛に結ばれて生きる、その喜びであるのです。主イエスは私たちの肉体の必要を知って、いたわってくださり養ってくださるお方ですが、主イエスが最も私たちに与えたいと願っておられるのは、永遠の命に至るパン、命のパンである主イエスご自身なのです。人が生きるのは、いわゆるパンだけではない、御言葉は私たちを生かす日々のパンであると、この聖句は教えています。そこで私たちはこの祈りにおいて、肉体を養うパンとともに、霊的な命を養う永遠の命に至る、その霊の糧をも与えてくださいと祈らなくてはならないのです。私たちにとって健康のこと、生活のことは切実な問題です。ですから私たちは自分の健康のこと、また生活の必要のことを祈ることが必要ですし、それはそのように祈るようにと教えられています。しかし私たちの健康や長寿、また経済的な成功というものは、神が与えてくださる祝福の一つではあるとしても、祝福の根拠ではありません。長寿や健康や経済的成功というものは、私たちに与えられている恵みの一つではあるとしても、祝福の根拠や祝福の条件ではありません。順風な時も逆境の時も、若い時にも老いの日にも、主イエスが私たちと共にいてくださり、私たちを担って歩いてくださること、それこそが私たちにとっての何も損なうことのできない祝福であるのです。主イエスが私たちに最も与えたいと願っておられるのは、この永遠の命に至るパン、ご自身を信じ、神の永遠の愛に結ばれて生きることなのです。 私たちは人生の中で大きな悲しみや困難を経験します。病気や障害、戦争や災害、大切な家族や親しい友人との死別、生まれ育った環境が辛いものであったという方もおられるかもしれませんし、心の傷や大きな喪失を抱える方たち、過去の失敗や挫折から立ち上がることができずにいる方たちもおられるかもしれません。しかしそれがどんなに苦しみや悲しみに満ちた人生であったとしても、私たちを作られた神は私たちの抱える悩みや悲しみのすべてを知って慈しんでくださっていると聖書は教えているのです。そして神は御子イエスをお与えになるほどに私たちを愛してくださり、私たちの弱さ、乏しさを恵みのあふれるところとしてくださるのです。神は私たち一人一人の生活の必要をご存知で、それを満たしてくださるお方です。私たち一人一人に心を向けてくださり、私たちを養ってくださる、私たちに良きものを与えてくださろうとしている父なる神に感謝と信頼を持って祈る私たちでありたいと思います。そして何よりもこの永遠の命に至るパン、神との正しい関係、神の永遠の命に結ばれるその幸いな人生を私たちは感謝を持って歩んでまいりたいと思うのです。お祈りいたしましょう。私は天から下ってきた生けるパンです。誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きます。愛する天の主なる神様、御言葉を感謝いたします。あなたが私たち一人一人の必要を知ってくださっていて、私たちの必要を満たしてくださるお方であることを覚えて感謝いたします。あなたが全能の神であられ、そして私たち一人一人を心にかけてくださっていることを覚えて、あなたに感謝と信頼を持って、また期待を持って歩む私たちとならせてください。そして何よりも私たちに天から下ってきた誠のパン、イエス・キリストが与えられていることを覚えて感謝いたします。たとえ私たちが病気の中にあっても、苦しい思いの中にあっても、あなたの変わらない永遠の愛が私たちに注がれていることを覚えます。そしてどんなものも取り去ることのできないその永遠の喜びに私たちを生かしてくださっていることを感謝いたします。さまざまな苦難の中で心揺れやすい私たちですけれども、いつもあなたの変わらぬ愛が私たちに与えられていること、イエス・キリストをも、御子イエス・キリストをも与えてくださるほどに、私たち一人一人を限りない愛で愛してくださっていることを心深くに覚えて、歩む私たちとならせてください。今、体に弱さを覚えている方たち、また心に弱さを覚えている方たちがおられますならば、その一人一人にあなたが格別に臨んでくださいますように、心からお願いいたします。そして私たち、あなたにあってこの教会で出会うことのできた仲間たち一人一人を、その存在を尊び喜び、また互いに支え励まし合って歩むことができますように祝福してください。私たちの救い主、尊くイエス・キリストの名前でお祈りいたします。アーメン。 それではお座りいただいたままで新聖歌325番歌いつつ歩まん、思って主を賛美いたしましょう。
灯しき時には満たす